マルコの福音書9章33節から41節を読み出します。教会その役の聖書では新約聖書77ページになっておりますね。33だな。カペナウに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？彼らは黙っていた。みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスは襲われになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆の親愛となり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わせた方を受け入れるのです。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。アーメン。では今日上牧主より寛容な神様を題してメッセージをいただきます。
おはようございます。うちのですね、長男が小学校3年生に最近なりまして、高穂の公立学校に行っているんですけれども、高穂の公立学校では3年生になると自分で何かしら楽器を選んで、バンドに入る、吹奏楽バンドに入ることができるんです。で、それを選びたい人は選べるということで、うちの右京にですね、その長男にYouTube、インターネットの YouTube を使っていろんな楽器を見せて、いろんな楽器の演奏しているのを見せて、この楽器の中で一番かっこいいと思うものを選びなさいというふうに言ったら、アルトサックスを最終的には選びまして、で、まあ、先々週ぐらいからアルトサックスをこう学校 でこう習い始めたんですね。実は私も小学生の時にタコマワシントンというところに、ワシントン州のタコマというところに住んでいまして、同じように学校で楽器を始めました。その時自分はトランペットだったんですが、自分はですね、クラスの中でもすごい背の低い方だったのと、英語ができなくていろいろとこうストレスがあったので、楽器を持った時に自分はこれならこう一番になれるっていうふうに思ったんですね。直感的にそう思って、まあ少々ですけれどもある程度練習したんです。で、まあ実際に一応そのライバルが少なかったっていうこともあって、一応先生からはこうすごい褒められる生徒になったんですね。で、その時のことを思い出して、息子にサックスを習っている他の友達は何人いるのと聞いたら、十何人と言ってるから、わ、それはすごいなと思ったんですけれども、その中でも自分がいつでも一番いい音が出せるように、他の友達たちよりも絶対に自分の音が一番いいって言われるように練習しなさいっていうふうに、まあ、アドバイスしたんです。そのアドバイスをした夜、今日読んだ聖書箇所を読みまして、あれ？なんか私間違えたことを教えたかなと思いました。今日読んだ聖書箇所を、まあ、簡単に言えば、イエス様の弟子たちが自分たちの中で誰が一番偉いかということを論じ合っていた。その論じ合っていたことを後で弟子たちは恥ずかしく思って、誰が一番偉いかなんて話し合っていたこと、本当に恥ずかしい、そういう体験をしたんですね。で、まあ、テーマを言えば、誰が一番偉いではなくて、 神様は本当に私たちすべてに同じように愛を注いでいる。これがテーマなんですね。でもそれをこう思った時に、あら、ちょっと自分何か間違えてたかなと考えたわけです。皆さんもご存知だと思いますが、聖書の中では向上心を持って努力しなさい、これはもう本当に大切なこと、人間として大切なことで、当然肯定しているんですね。ですから向上心を持つことは大事なんですが、それと人と比較して一番になるようにって教えることとどうなのかなと。正直まあこれは楽器のことだから大した問題ではないといえばそれまでなんですが、こういうことの親の教え方の一つ一つの積み重ねが人格を作っていくんではないかと考えると、いや難しいもんだなと思いました。さあ皆さんも私の立場になったと思って考えてみてください。皆さんだったらどういうふうに息子に教えるでしょうか。皆さんが私の立場でしたら、どうやってその向上心を持つことを教えようとするでしょうか。本当に難しいと思うんですけれども、いかがでしょうか。そういうわけで今日の御言葉をしっかりと学びたいと思います。今日学ぶこの御言葉が私たちの内側で本当に血となり肉となったとき、自分のものとされたときに、きっとその折にかなった言葉っていうのが自分たちも見つけられるようになると思うんです。そしてそれが見つけられるようになるというのが神様が私たちに与えてくれている約束だと信じています。ということで今日の聖書箇所いきますが、マルコの福音書の9章の33節からですが、直前の30から32節をまず読みたいと思います。マルコの福音書9章30から32節、もし、教会備え付けの聖書を今お持ちでしたら77ページになります。こちらでお読みします。さて一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて三日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。イエスは群衆が集まってこないようにして、弟子たちにこれから起こる出来事として死と復活を予告して教えました。弟子たちには実はそのことについて理解ができていないので、何のことやらとわからない状態でいるんですが、結局死ぬっていう話とかが出ているものですから、怖くてその内容を聞くことができなかったというのが今日の聖書箇所です。ここで一つ気がつきたいところなんですが、もしこう普通の人だがイエス様であったら、自分の不思議な力で奇跡が起きている、たくさんの人が私を必要としてやってきている、まあたくさんの人が私を必要としてやってきているし、自分も人気者になっているっていうので、できる限りじゃあやろうか、みんなのためにやってみようかとかっていうのがあったりとか、まあ、そういう中でちょっと天狗になってしまったりとか、いろんな問題があると思うんですが、イエス様はですね、不思議な力を持って奇跡を行うことを通して、私は神から使わされた救い主であるということをみんなに教えていくことができました。でも救い主であるということは、奇跡を行ってそこにいる人たちを助けるという、それが本当の目的ではない。本当の救い主の目的は十字架にかけられて殺されることなんだ。これをですね、どうしても伝えなくてはいけなかったので、群衆から離れてそのことを伝えたんです。もし普通の人だったら、多分こう自分が人気者になっているとか、そういう感じでこう喜んでたかもしれませんが、イエス様はもうはっきりと自分が何をこれからするのかを知っていました。そしてそれは死ぬということでした。 しかもその死に方というのは本当にひどい死に方になります。今日の聖書箇所で言うならば、引き渡されという言葉が入っているんですね。31節に引き渡される、これはここでははっきりと書いていませんが、要するに裏切られるということも含まれていますね。自分が時間をかけて一緒に生活し、一緒に宣教活動をしている弟子の中から裏切る者が出てくるということも知っている、引き渡される。で、まあ、その弟子が裏切るということだけじゃなくて、まあ、言ってみれば他の弟子たちも自分を脱会するために活動とかはしないし、あるいは自分が癒してあげた、もう命の恩人のようにして扱っているその群衆の何人もの人たちも、その時はただ沈黙するということも全部知っている。まさに引き渡されて殺されるということを知っているんですね。イエス様の死に方というのは本当にひどいです。その十字架刑自体が人を恥ずかしめて苦しめて苦しめて、これでもかと苦しめて殺すというむごい死刑です。そしてそのむごい死刑に至るまでには人の深い悪意があり、また人の関わりたくないという逃げの姿勢があったり、また本来は助けなきゃという時に沈黙してしまうという姿勢があったり、本当にどこの社会でも見られる暗い、すごい暗い出来事なんです。本当にそこには暗闇なんです。それをイエス様は今から受けるんだという話をしていたんです。実はイエス様はその中で希望の部分も話しました。殺されるけれども3日の後に復活する。だからこれは私たちに置き換えるならば、きっと私たちの中にも、まあ、私たちの多くはいわゆる平和の中で過ごしていますけれども、しかし平和の中に過ごしているとはいえ、過ごせているとはいえ、それぞれの人間関係であったりとか、そういう中ではこういうものすごい暗いものを背負ったこと、あるいは今現在も何かしらそういうものを背負っているという方がいると思います。私たちそういうその暗い部分を本当にイエス様が受け持ってくれて、受け取ってくれて、それを十字架にかけたんだ。そして3日目に復活することによって希望を与えたんだ。これが福音なんですね。その暗い部分をイエス様が受け取ってくれて3日目に復活した、そこに希望があるんだ、そこに力があって命があって、そこに愛と呼ばれるものがあるんだ。これが福音なんです。ですからこれ希望のことも語ったんですけれども、弟子たちはまだそのことについても理解できない、まあ、実際には理解できない人たちにイエス様は語らなくてはいけなかった。なぜならば今はまだその時ではないけれども、理解する時が来る。そして理解した時は彼らが自分と同じようにこの福音を持って出ていくということを信じていたから、そういうふうにしたわけです。さて、その死ぬという話を聞いているときにですね、その直後に弟子たちは何を話し合っていたかというのが、今日読んだ聖書箇所の33節から35節になります。もう一度言いますね。イエス様が死ぬ、殺されるんだという話をして直後に弟子たちが何を話していたか、33から35を読みます。カペナウムに着いたイエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである、ということなんですね。自分がこれから死ぬという話をしている直後に弟子たちはなんと誰が一番偉いかということを話し合っていたんです。しかもおそらくそれは偉いかというのは、きっと自分の方が誰々よりも立派な存在、偉い存在、尊敬されるべき存在というふうに比較して上に立とうとするような、そういう思いで 誰が一番偉いかということを論じ合っていたんでしょう。そこでイエス様は言いますね。35節、イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、みんなのしんがりとなり、みんなに仕えるものとなりなさい。イエス様は、偉い人になりたいならば、誰かの先に立ちたいと思うならば、みんなに仕えるもの、みんなよりも低いなりなさい。先頭に立ちたい人は、一番後ろから人を支えるものになりなさい。そういうふうに言ったんです。これは、まさに、イエス様そのものなんです。イエス様は、天地創造の神が人となったお方としてこの地上に来ました。圧倒的に一番偉い人なんです。その一番偉い人が人に仕えるために来たんです。しかもその使い方というのは、先ほども言ったように、その真っ暗闇の中の死ぬというところまで使えたんです。そこまで使えた。まさに一番後ろに立って人を支えた。これがイエス様のやったことなんです。10年ほど前のヒットした映画でスパイダーマンという映画があります。スパイダーマンは映画の中ですごく印象に残るセリフはですね、あのマンハッタンのフィフスアベニューにある大きな図書館の前で、スパイダーマンに変身するピーター・パーカーのおじさんがピーター・パーカーに、ピーター Great power comes with great responsibility って言うんですね。 Great power comes with great responsibility、 すごい力、それは責任を伴うんだということですね。力は責任を伴うんだ。これがスパイダーマンの一つのテーマになって、力を得たそのピーター・パーカーが人のために何かをしようというふうにするようになっていくということなんです。この Great power comes with great responsibility、 これが私たちに言われていることですね。イエス様は、あなたが力を得るのならば、その力を他の人のために、人に仕えるために使いなさい。ここでは一番になりたいという思いを否定していないんですね。イエス様は一番になろうとなんかするなと言ったんじゃないんですね。一番になろうとしようとしていることは否定していないけれども、あなたが一番になるんだったならば、一番使える人に、先頭に立ちたいならば一番後ろに立ちなさいと言ったんです。まさにその力を人のために使いなさい、それを言いました。それがイエス様のやったことなんです。そしてここでですね、一番になるということからこうもう少し詳しく説明するために、イエス様は小さな子供を一人連れてきて、そしてその子供を見せながらこう言ったんですね。37節、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。今でも子供っていうのは社会の中ではあまりこう価値がないようなというか、そのあまりそのこう重んじられない、人数に入れてもらえないとか、そういうことがたくさんありますね。当時のユダヤ人の社会はもっとそういうのがはっきりとしていました。子供たちというのは人数の中に絶対に入らない、価値がない存在のように扱われていたんです。その子供を連れてきて、この子供をあなたが受け入れるならば、つまりこの子供をすごい大切な存在として、神様の使わしている一人の子供として、その魂を大切にして受け入れるならば、それはつまり私のことを受け入れていることになるんだ。もちろんこれはあれでしょう、イエスの御名のゆえに、イエスの教えに従って考えて、その子供をイエスのように大切なものとして受け入れるのならば、それは子供を受け入れているだけではなくて、私を受け入れている。私を受け入れているということは、つまり 私を使わしているこの天地創造の神を受け入れているんだというふうに教えたんです。人の魂はどちらが偉いかとかそういう問題ではない、どちらが価値があるかとかそういう問題ではない、価値がないように見えるかもしれないけれども神様の目にはその魂は本当に同じく価値があるということを言っています。魚釣りの世界には魚拓と呼ばれるものがありますね。私は魚を釣る人間ではないのでよくわからないんですが、魚を釣ったらその魚に墨とかをつけて紙にボーンと置いてその形を取る、その魚拓と呼ばれるものはどうやらどれだけ大きい魚を取ったよというのを示すためとか、こんな珍しい魚を取ったよというのを記録するために魚拓をするらしいんです。魚拓をする人は取った魚全部をするわけではない、取れた小さい魚も中ぐらいの魚もするわけではなくて、大きい魚、珍しい魚をするんだ。する人にとっては大きい魚、珍しい魚に価値が見出せる。でも神様は人間を見たときに、珍しいから、何々の能力があるから、そういうことで見ていないんだ。神様から見たときにそんなことでは見ていなくて、本当に私を、本当に私たち一人一人を見て、その名前を呼んで、あなたを愛している、あなたは私の目には高価で尊いんだというふうに言っているわけです。これが聖書の一貫して私たちに伝えているメッセージなんです。私たちは自分の中で比較するかもしれないけども、神様は比較なしにあなたは高価で尊いと言っているんです。だから一番になりたいっていうことに対してとか、そのこだわる必要があるのかというふうになりますね。こだわる必要あるでしょうか。違うんですね。こだわる必要があるとするならば、確かにイエス様が言っていた通り、だからこそ私は人のために使えるもの、助けるものになろうというふうになっていくんです。で、この小さなものを受け入れるという話に関して、弟子たちはまだまだ理解できていないので、ちょっとですね、失敗をしています。その失敗の話がこの直後に入ってきます。38節から読みたいと思います。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。これどんなことかというと、イエス様の御名によって命じる悪霊を出てきなさいとか、何かそういうようなことを言って悪霊を追い出している人がいたんでしょうね。それは実はイエス様がマルコの福音書でいうと6章に入っているんですけれども、他の弟子たちに特別に権能として授けるんですね。権威を、そういう名前を使って悪霊を追い出す力を弟子たちに授けているんです。だからそれを授けられたっていう弟子たちは自分たちが出て行ってそれをやって悪霊を追い出しています。もちろん自分たちの力だけで追い出せないという問題があったりもしました。でもそういうことをやっていました。そしたらある日どこかで同じようにやっている人がいたもんだから、おお誰だと思って見てみたら自分の仲間じゃなかった、つまり自分たちと一緒にイエス様に従って行動している人ではなかった。だからおいおい、お前うちの仲間じゃないじゃないか、何やってんだと、勝手にうちの先生の名前を使うなよというようなことでやめろと言ったんでしょうね。そういうふうに言われてみると、このヨハネが言ったことはごくごく当然のことですよね。私たちの社会で言えば本当に当たり前のことだと思います。でもイエス様はここでちょっと違うんですね。39節、イエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。ということでイエス様はすごい寛容ですね。やめさせることはないよと言ったんです。そういう人はきっと私の悪いことを悪く言うことはできない、反対する人じゃないから私たちの味方だというふうに言ったんです。 普通だったらちょっと考えられないと思うんですね。でもイエス様はそれを良しとして味方だと言いました。つまりこれを今の私たちに言い換えるならどんなことか、きっとイエス様の言葉を聞いて遠巻きに見ながら、ああそうなんだ、そういう言葉があるんだ、それっていいよね、そういういいところは確かにいいよねと言って受け入れている人たちがいる。その人たちを見てきっとイエス様は、私に反対しないものだから私の味方だってきっと言うでしょうね。でもこれはここで話が終わりではないんです。イエス様はちゃんとその続きを言いました。41節にあります。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。イエス様はその遠巻きに見ている人たちのことも味方ですと言うでしょう。でもあなた、一緒に従ってきてくれているあなた、まあ、今の私たちで言うならば、そのイエス様の言葉を聞いて信じて日々それを学び、そこから学んで生きていきたい、そこから学んで生きていきたいと思っている人たち、そういう弟子たち、あなたがその弟子という理由でもし誰かから水一杯でも受けるのならば、神様はそれに豊かに報いてくれるよ。つまりイエス様はその弟子がいかに重要であって、弟子も自分と同じようにこれから使わされていくんだということを教えたかったかということがわかります。だからこそ最初に読んだあの30節のところからの話があるんですね。群衆から弟子たちだけを一回取り除いて、その弟子たちにこれから起こることというのを一生懸命話したんですね。イエス様は遠巻きに見ている人たちに関しても寛容ですが、しかしそれ以上に私たちに弟子となってくださいということを願っています。イエス様の弟子となって、そして出て行ってほしいということを言っているんです。実際にこの続き42節からは、裁きのことについて書かれています。私のことを信じない者たち、その信じない者たちがゲヘナと呼ばれるところに投げ込まれ、そこは消えない火と、そしてその火で焼かれたものを食べ尽くす蛆が待っているんだ、そこに落とされるんだということを語っているんです。その裁きが行われるからこそ、今あなたは弟子となって裁かれる者たちが一人でも多く救われるように、あなたが使わされていってください。で、これがイエス様が私たちに与えているメッセージなんですね。これは今の私たちにも同じように語られているわけですね。ということで、皆さんの魂は今どういう状態でしょうか。遠巻きに見ている状態であったならば、ぜひここでイエス様、私はじゃああなたを信じてみよう、あなたに従ってみようと言って、この言葉を自分のものとして受け入れてみていただきたいんです。これがイエス様が私たちに言っている勧めですね。そして本当に人の魂のために祈り、また人のために何かをしていく、使える人、助ける人になっていく、それをこう私たちが今招かれているんですね。どうでしょうか。それに応えてみませんか。今からお祈りする時間を持ちたいと思いますが、それぞれが祈りの中で神様にぜひ自分の気持ちを伝えてください。自分の気持ちを伝えて神様を受け入れていく、そういう時間としてください。お祈りしましょう。Thank you. 愛する天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。イエス様が私たちのために使わされてきて、イエス様が私たちのために十字架にかけられたこと、そのことを今もう一度覚えてあなたを褒めたたえます。神様、私たちがその弟子となって歩むことができるように、今私たちに御霊を与え、あなたの御言葉を私たちの心に授けてください。また私たちがその御言葉が本当に血となり肉となり、私たちが常にその御言葉に合った歩みができるように導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。